仕事に疲れてるけど家に帰りたくない。どうして誰も言うこと聞いてくれないのかしら。パパママ怒ってばっかり。突然介護がやってきた。日本初の家族の学校では、人間関係リテラシーをはじめ、家族の法則を学び、家族関係、人間関係のあり方を考えます。家族を学ぶことは生きるを学ぶこと。インストラクターコースもあります。検索は NPO 法人日本家族関係人間関係サポート協会まで。
ひろこ先生と家族を考えるラジオ。
ひろこ先生こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、ひろこ先生と家族を考えるラジオ、家族発達理論が随分長くなってきましたが、
はい、
前回がまでが排出期、前回が排出期でして、
はい、
でした。はい。で、今回は？
今回はね、老年期、ね。
老年期ですね。
はい。
なんか、老いちゃうんですね。
そうですね。子供が巣立った後、ですね。
はい。
のお話になります。
はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。
まあ、老年期の家族の、うん、まあ、まず、発達課題、うん、っていうところからちょっと確認したいなと思うんですけど、はい、まあ、従来言われているのは、この時期は、はい、まあ、子供が育った後、二人にやっぱり戻るから、うん、夫婦が、まあ、どうやって新たに出会い直していくか、で、夫婦の関係性を強化していくっていうのが一つと、それから、まあ、加齢に伴う様々な変化を、夫婦が、まあ、自分でも受け入れるし、相手の変化も受け入れて、無理のない新しい生活スタイルを構築をしたり、それからまあ、仕事が一応リタイアしていく年代でもあるので、地域の活動に参加をして、まあ、これまで培ってきた豊かな生活体験を、社会生活に生かしていくとか、あるいはまあ子供の配偶者とかその親族などと新しい関係を構築をしていく。うんうん、そして、親の介護、あるいはまあ配偶者の介護問題に、夫婦で取り組んでいくっていう。まあ大体こんなところが、老年期の発達課題っていうことですね。
なんかイメージだけど、これ50代60代、
そうですね、
60代、ぐらいの感じですかね。
そうですね、まあ、70代も、こんな感じ、
まあね、地域活動とかって特に そうですね、
親の介護、本当に、まあ、80代になっても親の介護ね、とかしてる方もいらっしゃる。
確かに、
うん、
なるほどな。
してらっしゃるし、あとはまあ、はい、そのケースによっては8050で、うん、子供のが、
はい、
まあ、育たないっていうか、だから、サンドイッチの世代、はい、親の介護と子供のケアっていうのを、両方担わざるを得ないという、まあそういう方も増えてきている、世代ですね。
なんかイメージわかりました。
で、まあ、ここでやっぱり大事に してもらいたいと思うことは、やっぱそのパートナーシップを再編成していくっていうことなんですね。で、まあ、来たるべきこう親だとか、その配偶者だとか、やっぱり、ね、体調が崩れていったりとか、そう病気、介護、そういうことにやっぱりこう、直面をしていく年代でもあるので、そういうことに、
はい、
こう夫婦で、
はい、
向き合っていく、そういう、まあ、関係性における体力をつけていくっていうことが、やっぱ大事ですよね、
関係性における体力って感じですね。
そうですね。
なるほど。なるほど、なるほど。
で、まあ、こう、降りかかってくるちょっと災難とか、はい、まあ、今ね、あの、自然災害もありますけど、はい、そういうことっていうのは、こう人生を変える 強烈な力、
う
ん、
そうですね、
夫婦の関係性も変える、ね、まあ、強烈な力があるので、
うん
うん、まあ、お互いをこの、時に見直してお互いの存在のやっぱり大きさにこう、改めて気づいていくっていうようなそういうことが起こると、その後の、まあ、人生において、まあ、達成、充実感っていうのかな、そういうのがお互いに味わえる人生になるんじゃないかなと思うんだけど、ここがまた難しくって、
まあ難しそうですよね。だって子育て終わった後ですもんね。
そうなんですよね。で、ここでね、まあ、いろいろ子育ての中で、お互いに不満があったりとか、お互いになんかすごく傷ついたりとか、はい、許せないようなことがやっぱりあったとしても、まあ、介護だとかそういうことに本当に取り組むことによって、それが、まあ、チャラになるっていうか、そういうチャンスなわけですよね。
チャンスと捉えるんですね。
そうですね。チャンス。だけど、ここで、やっぱり、なかなかこう協力が得られないとか、
そうですね。
いうことになると、もう決定的な、
そうですね。
溝になっちゃって、ね、まあ、離婚する、まあ、力もないとそのままなんだけど、本当になんか寂しい老後になっていくっていう、孤独が待っているっていう。ことですね、で夫婦で、まあ、介護に取り組むって言っても、はい、その一緒に何かこうお世話をするっていうわけではないけれど、例えば、まあ、その、医師の話をね、一緒に聞いて、じゃあ一緒に行くよとか、とか、その送り迎えをしてくれるとか、あるいはその施設を探すときに、じゃあちょっとここの施設も当たってみるよとか、自分も見学に行くよとか、そういうなんていうのかな、こう直接的な介護ではなくて、それま周りを固めるみたいなことを、その、まあ、例えば男性の夫が今まで使ってきた仕事での経験を生かして、やるとかね、あるいは、契約の時に出ていくとかね、そういうことが、まあ、あるかないかで、本当に違ってくるわけですよ。そうすると、まあ、その日々のお世話は私がするけれど、でも本当に夫婦で乗り越えたよねっていう、そういう感覚が、取り戻せる。
なるほど。
それすごく大事なんだけど、まあ、介護なんて俺は、出る幕ないやとかね、そういうふうになっちゃうと、
まあそうですよね。まあそれはそうですね。
だんだん口聞いてくれなくなるみたいなことが。まあそれはそ
うですね。ケアの世界だもんな。だから、まあそういうのが起こり、なんか想像がつきますね。
想像つきますよね。でもいっぱいやれることってあるわけですよね。
ありますね。ありますね。
まあ、
あるあるある。
今日はどうだったって聞く？今日お母さんどうだった？元気だったかとか、今日は歩けたかとか、まあそれだけでもね、全然違うんですよね。とか、疲れてるだろうとか、ね、まあ送っていくよとか、気をつけていけよとかね。まあ、それだけだって全然違うんですよ。そういう言葉が出るかどうかですよね。まして自分の親をケアしてくれるっていうことだったら、もう本当に感謝の気持ち悪いな、すまないなとか。まあやっぱり、この年代の女性が、シニアの女性が一番配偶者から聞きたい言葉っていうのは、感謝。感謝の言葉が聞きたいっていう。
なるほどね。
ありがとうとか、悪いなとか、感謝してるよとか、すまんなとか。
はいはいはいはいはい。
まあそういう当たり前の言葉なんだけれども。
まあ当たり前なんですよね。
ねえ、それがなかなか、実際は難しかったりして。
そうね。
そうなると大変ですよ。もう、まあ、お母さんが生きてる間は何とか我慢するけど、はいはい、お母さん見送ったら私これで金輪際みたいなことが結構起こってるわけですよ。で、旦那さんは全然なんでそんな怒ってプリプリ怒って家を出てっちゃったのかさっぱりわからないという。ことがあり。 なかね。そうね、そうだ、だから、まあ、この、はい、あの家族を考えるラジオの、はい、まあ、テーマでもあるけど、うん、やっぱり、
うん、
育てていくものなので、死ぬまで家族の関係、夫婦の関係は、止まってはいけないわけですよ。ずっと育てっぱなしじゃないと、日々。
なんかね、ちょっとこれ、今この場で話した方がいいのかちょっと分かんないんですけども、
はい、
最近ね、まあ、前回の、はい、あのハイスキーの時もまああった、うん、その卒婚に近い形、
はいはいはい、
で、まあ、卒婚とまで言ってるかは置いといたとして、うん、まあ、なんか別居婚状態、
はい、
まあ、離婚してるかどうかは置いといて、まあ、離婚もケースもあるんですけどね、
はい、
熟年離婚のケースもあるんですけど、はい、やっぱり別居婚みたいな感じで、まあ、お互い離れながらもそれぞれ好きなことやって、たまに会おう、たまに一緒に、はい、いる時間も持とうよみたいな、なんかそういうベースがある中での、はい、例えばその介護が出てきたり、介護のね、話がやっぱり、うん、特に出てきた時にはどうするかみたいな、
はい、
なんかその、なんつったらいいかな、ちょっと、ひろこさんがおっしゃってた、この老年期の家族っていうのが、なんかとっても、なんつったらいいかな、同じ家庭にいる。同じ家に、
はいはいはい、
家にいるっていうようなイメージがなんか、うん、しちゃったんですけれども、
はい、
なんか最近なんか身近では本当にだから別居婚みたいな、
うん、
別居生活なのか、まあ、離婚なのかみたいな、なんていうのがすごい増えてるなって思っている、
はい、
うん、
と思っていて、ですよね、
うん、だからここのだから再構築というか、まあ、老年期のその家族をどうその出会い直すかみたいな話も含めて、
はいはい、
なんかなんか新しい像と言ったらいいのかな、
はいはい、
うん、みたいなものが存在するのかなって思って聞いて思ってたんですよね、うんうん、
そうですね、まあ、これ後でまたお話ではちょっと思うんですけど、うんうん、やっぱりすごく家族のあり方が目まぐるしく変わっているので、従来 の, その家族のあり方っていうのは、はい、
う
ん、ずっと育てていくっていうことなんだけど、
そうですよね、
うん、なんでしょうね、まあ、うん、卒婚とか別居婚とか、うん、あるいは、うん、まあ、離婚をした、
うんうん、
そういう場合も、うん、その介護の問題って、
うん、
まあ、離婚してるとちょっとね、別かもしれない。まあ、そう
難しいですけどね。はいはいはい、はい。
けれど、
うん、
その介護が起こった時に、
はいはい、
まあ、卒婚って基本、憎しみ合ってるわけではないので、
うん、まあそうですね、うん、そうですね。はい、
なので、
うん、
非常にドライに割り切るっていうか、はい、まあ、こういうことが起こっていて、
はい、
あなたこういうことできる、はい、とか、私はこういうことをやってみたいとかっていうふうに、
うん、
まあ、うん、なんていうのかな、
うん
うん、プロジェクトみたいな感じ、まあ、お互いに独立してお互いに、うん、違う生活を、うん、まあ、しているので、はい、でもそこ、うん、でもそれでもなお協力し合えるところって、はいはい、あるかなっていう、うん、
そうね、
そうね、うん、そういう形で進んでいったときに、うん、結果として、うん、
はい、
まあ、お互いを見直したりなんかして、ね、また新しい、う、ね、うん、生活をチョイスしていくってことはあると思うんですよね、
うんうんうん、
なので、まあ、本当に、その時々の、
うん
うん、状況によって、
そうね、
ね、一緒に暮らすかどうかっていうのも異なってくるし、
うん、そうね、
うん、
で そこも含めたその家族の形というか、まあ、同居別、まあ、同居別居というのが、まあ、とても分かりやすいんだと思うんですけれども、うんうん、そこも含めて、まあ、この老年期のパートナーシップを考えていこうというか、
そうそうです、そうです、
そういう話ですよね、
うん、本当に、
うん、
まあ、そういうことでね、
はい、
はい、なん、まあ、
うん、うん、
ずっとこの家族のね、はい、家族を考えるラジオでお話をしてきて、うんうん、すごく痛感しているのは、はい、本当に今、
うんうん、
まさに家族って大きな地殻変動を、
うん、そう
ね、が起こっている。だけど、ね、研究者とか、
はい、
あるいはその、
はい、
調査のデータとかね、
はい、
そういうものって、
うん、
全てによって古い。
古いですね、
うん、 だから子供を紹介することっていうのはちょっと、まあ人、ね、人昔まで、もうね、10年一昔じゃなくて本当に
30年、40年って感じですかね。
ああ、感覚的にはね。
うんうん。
で、10年一昔なんだけど、うんうん、今もう3年ぐらいで一昔になっちゃってるじゃないですか。
あ、そういうこと、あ、そういうことね。
うん。なので、リアルタイムで今どうなってるかっていうことが、確かに本当に、ちゃんとした、まあ、エビデンスを持って ね、語るっていうのが、まあ、もう本当難しいなって感じ。
難しいですね。
うん。ですね。
確かに、うん、あ、それもすごいわかるな。だから、こんなになんか、だから、本当にだから僕身近に別居婚状態の人がまあ結構いるんですよ。
うんうんうん、
あのもう多分50代からまあ60代、
はい、
70代はちょっと逆に見えそこが見えてこないかな、うんうん、なんか50代60代の人たちが本当別居婚の人が多いし、
はい、
なんだろうな、でそれぞれがやっぱりやりたいことをやっぱりやっているっていうような姿っていうのがすごい多いなと思っていて、
うん
うん、確かにそういうのがなんか統計上になんか見えてくるかって言ったら見えてくるんですね。
そうですね。
うん、
そうだと思うんだけど、
うんうん、
そう、なんていうのか、
うん、
まあやっぱりマッツさんのネットワークがそういう方が、はいはい、多いってことはあると、うん。
なるほどね。
変化を起こしていく側の方がすごく多くて、はいはいはいはい、
そうですね、そうですね、う
ん。でも決してそうでもない方も、はい、まあね、
まあ、そうですね、
広く見ればいらっしゃるのですよ。
うんうんうんうんうん。
で、まあ、今までの、はい、いろんなこと言われている中で、こう、例えば介護とか、はい、まあ、もっと言えばもっと災害だとかね、うん、そういうこう、はいはいはいはい、非日常的なことが起こったときに、
うんうん、
それに対応する家族の強みっていうのは何なんだろうっていうことが、ね、まあ、言われていて、ね、
うん、
一つはやっぱりね、家族の中体っていう絆、やっぱとか、私たちは家族だよねという、うん、まあ、ある意味、うん、いい意味での一体感、
うんうん、
とか、自分たち家族に対する肯定的な評価、私たちはやっていけるよ、
はい、
きっと乗り越えていけるよっていう、まあそういう感覚だったり、それからまあ物事の肯定的な捉え方、どんなまあ大変な状況でも、まあまあでもなんとか未来は決して暗くはないよねっていう、そういうこう、まあポジティブに考える、考え方とか、それから今の生活に対して、まずまず、まあまあこんなもんかなっていう満足感があることや、それから家族役割の適切な配分で誰か一人だけに偏ってないっていうね、そういうようなことだとか、まあもちろん経済状態、社会とつながる力だとか、まあそんなものが家族の強みっていうふうに言われているんだけれど、まあやっぱその中でも一番今まで注目されてきたのは家族の中体、絆ですよね、夫婦の関係性、
うんうん
うん、そういうものが、
うん、
困難あるいは逆境に置かれた時に家族を最終的には支えていくっていう、それね、やっぱり東日本大震災とか、ああいったレベルの災害になると、
は
い
は
い、やっぱり、
うん、
このどうしようもない、はい、本当に、言葉を失うような状況の中で、うんうん、それでも耐え忍んで、
うん、
それでも立ち上がっていくときに、うんうん、何が力になるかっていうと、やっぱり家族の絆っていうのがとても大きいっていうふうには言われて、
うん、
いる。ですよね。だから私たちこう、うんうん、自分たちが健康だったり、
うん、
そんなに生活不自由がなかったりすると、はいはい、それぞれ好きなことをやってればいいよねって、それはそれですごく、
そうね、そうね、
うん、大事なんだけど、うん、万が一のことが起こった時に、
う
ん、
そうね、そうね、
やっぱり、その家族のとか夫婦のパートナーシップっていうのが、
うんうん
うん、大切さ、
そうね、
意義、意味っていうものに気づかされてみんな愕然とするみたいなことがあるんだってことを知っとくだけでも悪くないかなと思いますよね。
確かに確かに、うん、 うん、ある意味だからさっきのその本当別居婚な人たちのなんて、うん、なんかある意味とても絆の強さを感じるんですよね。
あ、逆にね。
そう。
うん。
そう。うん。まあ、と離れてても大丈夫みたいな。
あ、それはあるかもしれないですね。
うん。うんうん、なんかそこの、なんか相手の、ね、相手への尊重と、なんかつながりみたいなのがすごく強く感じるな。
いや、それはすごいものですよね。うん、やっぱり相手への、うん、なんていうのかな、うん、うん、まあ、リスペクト、
う
ん。
そうですね。そうそうそうそう。だ
から、もう深い信頼があるっていう。
うん、そうそうそうそう。うん。
うん。まあ、お互いに自立した大人として、ね、
うん、
ね、それは素晴らしい。
うんうんうん。
まあ、離れ、物理的に離れていても気持ちはすごくつながってるっていう、ね。
そうそうそうそう。
ね、
うん。
そういう、それも一つの、まあ、理想的なあり方ですよね。
ね、うんうん
うん。
うん、
で、まあ、はい、特にその、介護なんていうことが降りかかってきたときに、はい、老年期の夫婦で何が大事かっていうことで、うんうん、その、
はい、
やっぱどれだけパートナーを守れるかっていうね、そこでね、よく判断ミスが起こるわけですよ。その、うん、やっぱり自分が一番大事なのは当たり前なんだけれど、うんうん、2番目はパートナーであるべきなんだけど、うんうん、それが、その、本家のお兄さんが2番目に来たりとか、なんか、こう、うるさ型の、誰それさんの意見が2番目に来たりとか、っていうふうな、まあ、ちょっと古い家族意識も残っている中で、パートナーをね、ないがしろにちょっと、あの、身内の気安さ、
うん、
みたいなのがあって、
うんうんうん、
もうそういうことっていうのは本当を引きますよね、うん。ちょっとしたことでも、あの、ね、いいよいいよ、じゃあうちのなんとかにやらせるからとかね、偉そうに旦那が言ったりなんかすると、うん、それはね、
うん、
NG なわけですよね。で、男の人ってやっぱり自分がいい顔したいっていう思いがあるから、すぐにそういう発言がこう出たりすると、
うんうん
うん、もうなんか、それはね、本当に忘れないわけですよね。妻側としてはね。うん、やっぱり優先順位っていつもパートナーを守るっていう、誰よりもパートナーを守るっていう、お互いに、
うん、
そういう意識っていうのが、
うんうんうん、そうね、
うん。ここ難しいですけど、与える鮮明にするっていう。
うん、え、ちなみに、その辺、はい、このね、そのパートナー、まあ、パートナーを守るっていうような話って、はい、昔もそうだったんですかね。
いやいや、違うでしょ。
違いますよね、やっぱりね。
全く違いますよ。
全く違いますよね。
で
したよ、
うん、
ですよね。
そうそう。
だからやっぱ最近っちゃ本当最近の話なんだろうな。
そうですね。
うん、
昔はもう、うん、常識でしたから。まあ、嫁とか、ね。
当たり前ですよね。
当たり前で。
ですよね、
うん。うん。家の対面とか、まあ、そういうことが優先されていくのが普通でしたよね。
うん、そうですよね。そうですよね。うん。うん。
まあ、年代によっても違うとは思うんだけれど、うん、
だけど僕の年でもそこの辺がやっぱり混ざってて、もう。
うん。
要は、やっぱりこう、家優先だっていうふうに思ってる、
うん、はい、
家だし、やっぱり、嫁だしっていう人たちもいるだろうし、
うん、はい、いますよね。
いるし、ただ一方でもう完全対等ですみたいな、
はい。
もう基本はもうパートナーシップはもう、その、まあ、新しいその家族の夫婦が基本でしょみたいな、
はい。
で、そこが基軸でしょっていうふうにやっぱり思ってる人たちが、はい、との、すごい混ざってて、
混ざってますよね。
うん、だからなんだろうな、うん、転換が必要な人が出てくるなって感じですね。
そうですね。今、グラデーションみたいな感じで、うん、ここ数年、大きく変わっていくとは思うんですけれど、
はい。
で、やっぱりみんなの生き方自体がもう変わらざるを得ないので、はい、
そうですね、そうですね、うん。
変わっていく。
うん、
転換期にある。
そうですね、そうですね。それはすごい思うな。
本当ですよね。
うん、
その、例えばさっき、
はい、
じゃあいいよ、誰々にやらせるからとかね、はい、そういう発言っていうのって、うん、まあ、以前はそんな目くじら立てるのことでもなくて、うん、当たり前のこと、
ですよね、
当たり前のことなん だというふうに受け止められたんだけど、
うん、
そこにやっぱりその妻を自分の支配下というか自分のもののようにやらせるからとか、
うんうん、
でその妻の意見を聞かないっていうようなことってどうなのっていう、うんうん、
そうね、
うん、いや私本当に息子が結婚して、はいはい、まあ、お産の手伝いなんか行った時にも、
うんうん、
あーと思ったのね、
うん、
ことごとく、うん、それはユミに相談してみるからとか、うん、なんとかして
み
る
って
、ことごとくやっぱ相談して決めるんです
よね。へー、
ちょっとしたことでも、
うん、
だから昔若い夫婦でも、うん、あ、それじゃ嫁さんにそれはやらせるからいいよみたいなのが普通だったのかもしれないけど、
うんうんうんうん、
ちょっと待って聞いてみるみたいな、な
んかね、そうね、
はあ、なるほどって、
うんうんうん、
私自身に古い部分があって、
うんうんうん、
かなり、うん、まあ、バージョンを変えないといけないなっていう感じですけど、それはどんどんここ数年でそういうことになって
くる。そうね、わかりました。
ね、そう、今優先順位間違いないってことは、はい、とっても大事なことで、はい、あともう一つは、はい、老年期で大事なことは、まあ、うん、今お話ししてきたのはその介護だとかそういうことに、
はい、
共同作業で取り組むっていうことで、
うんうんうん、
まあ、関係性が 、はい、再編されるって話だったんだけど、はい、もう一つはやっぱりお互いにサードプレイスを持つっていうことが、
あ、
夫婦だけ、まあ、
はいはいはい、
うん、ではなくて自宅お家だけではなくて、うんうん、まあ、サードプレイスっていう中でその うん、地域の活動って話が、
そうね、
出たのかもしれないですけど、うんうん、長いですから、
長いですね、長いですからね、そうね、
長いから、うん、まあ、お互いに安心安全な、はい、なんか自分自身が発揮できるような、
う
ん、
そうね、
そういう場所を確保するっていうことがすごく大事。ね、いや、もうね、女性はね、はい、サードプレイスするのすごい上手ですよ、本当に。
本当そう思いますよね。それは思う。本当思う。もう
すごいすごい。
うん、
いや、
うん、
昨日も私、はい、近くの、まあ、温泉がね、あるので、はい、温泉に行って、ええ、まあ、そこにサウナがあるわけですけど、もうそうね、60代後半から何十前半の、
はい、
妙齢の、女性たちが、
はい、
まあ、もうね、こう毎日来てるわけですよ。でも、そこは、7、8人のグループなんだけれど、毎日話題が変わるわけですね。それで昨日はその福原愛ちゃんのことについて大激論。あんなやり方ないじゃないかって言ってみんな怒ってるわけ。
はいはいはい。
それで男の人がね、子供が行っちゃったって言ってボロボロ泣くような時代になったんだって言ってある人が、私はびっくりしたよって、私たちの時なんか、はいはいはい、そんなもう男の人なんかいくらだってそこ、うん、よそでね、子供作ったらいいじゃないかっていう時代だった。みたいなさ、話を、汗だらだら流しながら、大激論するわけですよ。で、その前に行った時は、ね、
うん、
キャンドル・ジュンさんの、
はいはいはい、
なんか、お耳にぶら下がっている、
はいはいはいはい、
装飾品のお話で大激論。もうね、毎日そうやって、お話をして、
うん、
でもそれ居場所になってんのね。
まあそうですね、うん、居場所になってね。
なってね。それで、うんうん、旦那に、いやいや、女風呂はこうなんだって話したら、はい、旦那はびっくりして、
うん、
男風呂では、そんなベラベラ喋るなんて人はいないって言われて。
いないですね。
いないいない。
いないいない。
そう。で、うん、もうずっと何回顔合わせても、うん、こんちゃとか、うん、はい、ぐらいのもんで、
う
ん、そんな話なんかもしないしね。はい、
そうそう。そうそう。いや、そうですよ。
ねえ。
そうですよ。
その違いがね、やっぱり。
そうなんですよ。だから、そこがだから男性が、その、この老年期の生き方の中でやっぱり難しいなって、
うん。難しいですよね。
思うとこですよ。だって、つながれるっていう風なものが、なんだろうな。変な話、本当仕事しかなかったんで、仕事でのつながりしかなかったんですよね。でそうなってきたときに、なんか、で、仕事ってある意味簡単で、その指示命令系統がありますから、
はい、
簡単なんですよね。
はい。
で、そうじゃなくって、この、まあ、いわゆる女性のつながりって、 なんだかよくわかんないけど、なんかつながってるみたいな。
つながってますよ。
ですよね。
そう。
ああいうのがないから、困るんですよね。
困るんです。でね、ほんと話題が豊富ですもん。もう話題めちゃめちゃ豊富でね、そしてその今日何するっていうわけですよね。
はいはいはいはいはい。
で、どこの何が安いとか、っていうところから何とかのチラシを見たかとか、それから、もうそんな、本当ね、70代のおばあ、まあ、高齢の人ですけど、はい、ペーパルがさ、って話ですよ。
すごいですね。
ポイントがつく。ポイントが、そう、ポイントがつくっていう話で。あそこはペーパルが使えるけど、ここは使えないとかね、
うんうんうん。
すごいですよ、やっぱり。どこかそうかっていうことにすごく敏感だし。それで温泉から出た脱衣場でもう皆さんその、はいはい、スマホを取り出して私にもやり方教えてとかなんとかっていう話で盛り上がってもうね本当に女性の力ってすごい。
いや、すごいなって本当思いますだから。
そう。で、それが旦那さんが亡くなった後の一人暮らしも、彩りが豊かになるわけですよ。
そうですね、そうですね。
男性は本当に長い間企業で過ごす中で、そういう力がそがれちゃってるって感じですね。
そがれてますね。本当そがれてると思う。企業の中にでしか過ごしてないと本当にそがれると思いますね。
それでさ、なんか人を、男の人を見ると敵か味方かみたいな、はい、なんか俺より上か下か、上の人種か下の人種かみたいな。
猿山ですから。男社会っていうのは常に猿山ですからね。だからフラットな関係で、なんか、なんだかよくわかんないけど、つながっていこうみたいな、そういうのが、少なくとも、だから、まあ、僕より上の世代っつったらかな。では、やっぱり、あんまり僕は見たことないなってやっぱ思いますよね。
それ大きな課題ですよね。これから、人生100年。
なんか若い子たち違う気もしますけどね。どうなんだろう、まだまあ、そがれてないっていうだけなのかもしれない
ですね。そうですね。いや、期待したいですね、若い子たちにね、
もうまあ、変な話、その、仕事中心にならなすぎて、過ぎていったらって言ったらいいかな。
そうですね。
ええ。で、仕事以外の、仕事以外の生き方っていうのが、ある意味、基軸だって言ってたらいいかな。
そう。
なんか、そこが分かってれば、多分、なんだろうな、自分から勝手につながっていく力って出てくると思うんですよね。
そうですね。
この
間ね、Facebook の高校生向けの、そのイベントをね、
はい、
流すっていうグループがあって、
はいはいはいはい、
ちらっと見
またね。
またね、ばあば。